初めての万葉集第119回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。青鬼吉奈良の都。青鬼吉奈良の都は咲く花の、匂うがごとく今盛りなり、小野のお湯、巻き山328番花。訳、奈良の都は咲き誇る花が照り輝くように、今ちょうど真っ盛りだ。都に咲く花を比喩に用いて、平城京の繁栄を高らかに歌ったこの歌は、九州の太宰府にて詠まれました。都を遠く離れた太宰府で、なぜこのような歌が作られたのでしょうか。作者の小野のお湯は、太宰府の時間である太宰の勝利の官職にありました。お湯は太宰府の政務を報告する徴収使として、人気5年728年10月頃に上京。翌年4月頃に太宰府へ戻り、この歌を詠んだと考えられています。直木幸次郎、万葉集と古代史。お湯が都に滞在していた人気6年3月、平城宮で叙位があり、お湯は叙語位の下から叙語位の上へと昇進しました。叙位の直前の2月、都では左大臣長屋王が国家を傾けようとした罪を着せられて自殺に追い込まれ、これに連座して多くの人々が処罰されるという大事件が起こりました。事件の後始末が一段落した直後に行われた3月の叙位では、長屋王亡き後の新たな体制下で活躍が期待された人々が名を連ねています。お湯もその一員であったとみられます。こうして太宰府へ戻ったお湯は、太宰の祖父、長官、大友の旅人が主催する宴席に招かれ、出張の労をねぎらわれました。長屋王の変という大事件の一報を耳にしていた旅人以下の太宰府官人たちは、事件の推移を都で実際に見聞きして戻ってきたお湯を迎えた席上において、今後の不安や懸念などを含む様々なことをお湯に尋ねたに違いありません。これに対してお湯は、都は花の盛りを迎え、今まさに繁栄の真っただ中ですよ、と都における新体制への期待をことさらに明るく歌い上げ、宴席によどむ重い空気を払拭しようと努めたのではないでしょうか。本文、万葉文化館、竹内涼。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。平城京の街路樹。国営平城旧跡歴史公園の朱雀門広場には、道幅70メートルを超える平城京朱雀王子、朱雀門の前を東西に走る二条王子が復元され、路傍には奈良時代に生えていたと考えられる円樹や柳などの街路樹が植栽されています。街路樹に咲く花々は、平城京の風景に色彩を添えていたことでしょう。写真があります。二条王子の街路樹。問い合わせ。平城旧跡管理センター、電話 074236-8780。